ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月16日から18日にかけて、長野県軽井沢町において G7 外相会合が開催されました。日本からは林外務大臣が出席し、北朝鮮情勢を含む国際的な課題について議論がなされました。具体的にはウクライナ情勢に関しては G7 として引き続き一致して厳しい対ロ制裁および強力なウクライナ支援を継続していくことが確認されました。インド太平洋に関しては中国、北朝鮮、ASEAN、太平洋島しょ国などについて意見交換が行われました。そして G7 として東シナ海、南シナ海情勢について引き続き深刻な懸念を表明するとともに、力を背景とした一方的な現状変更の試みには反対していくこと、国際社会の安全と繁栄にとって不可欠な要素である台湾海峡の平和と安定の重要性を再確認するとともに、両岸問題の平和的解決を求めること、そして北朝鮮の核・ミサイル問題や拉致問題に引き続き連携して対応すること、そして ASEAN や太平洋島しょ国等との協力を強化していくことなどで一致しました。さらに北朝鮮に関し、林外務大臣から北朝鮮は4月13日のものを含め、前例のない頻度と対応で弾道ミサイルの発射等を行っており、深刻に懸念する旨述べ、 G7 として北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射を強く非難しました。また G7 各国からは拉致問題の即時解決に向けた支持が改めて表明されました。その他 G7 外相会合に出席していた各国外相と林外務大臣との間で外相会談が行われ、北朝鮮による核開発、弾道ミサイル発射、拉致問題、ロシアによるウクライナ侵略等、国際社会の喫緊の課題や二カ国間関係の強化について議論が行われました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
国賓として米国を訪れていたユン・ソンニョル大統領は4月26日にバイデン大統領と会談、首脳会談を持ちました。またワシントン宣言と米韓共同声明というものを発表をいたしました。今回のユン・ソンニョル訪米というものには、少なくとも4つの意義が認められると 言っていいと思います。まず第一は、強固な米韓同盟を土台とする、アメリカの韓国に対するいわゆる拡大抑止をより強力強化なものにするということが第一の意義であります。第二は、そうしたアメリカの韓国に対する核抑止力の実効性というものを高めることで、現在韓国内に非常に強く出てきております独自核武装論というものを沈静化させるということの意味が当然あるといいかと思います。で、第三は、近年増大する北朝鮮の核脅威に対する日米韓3カ国の安全保障協力を今後さらに強化するという点でありまして、そして第4はですね、自由な国際秩序を守ろうとする同盟国として米韓両国は中国への対応を強化していくということが合意されたということであります。第一の、アメリカの拡大抑止の強化ということについて言えば、今回、米韓両国の間で核協議グループというものが新たに設立される。これはいろいろな事態を想定してですね、より多くの協議を行うの核使用ということを前提にして、そういうことも含めてですね、あらゆる協議を行うということが合意をされました。それは拡大抑止をより実効性のあるものにしていくという意味でありますが、それが第二の韓国内の核武装論の沈静化とに結びつくわけですけれども、今回ワシントン宣言というものを発表して朝鮮半島での核兵器使用に関してアメリカは韓国と協議することについてはあらゆる努力をするという約束をいたしました。これも韓国内にある不安、アメリカは本当に我々を守ってくれるのかという不安を沈静化させるという意図が非常に強く出ていたと思います。もちろん米韓両国ともですね、今回の首脳会談だけで韓国内の核武装論が大きく沈静化されると考えていないというわけでありまして、今後も時間がかかるということではありますが、しかし少なくともいいスタートを切ったということにはなろうかと思います。第三の日米韓3カ国の協力を強めていくということについては、やはり日韓関係が最近改善をされましたので、それが実行可能になったと、今回の米韓の合意をもちろん日本は歓迎するということになりました。第4の中国に対する姿勢ということについては、これはユン・ソンニョル政権によって前政権ムン・ジェイン政権の外交安保政策を転換するということになったと言ってよろしいかと思います。それまでムン・ジェイン政権はアメリカと中国に対して曖昧な姿勢というものを取っているように見えてきたわけですが、今回、それを完全に捨て去ってですね、ユン・ソンニョル政権はアメリカとの同調姿勢といいますか、それを非常に明確にしたという点で、アメリカは大変評価するということでありますし、中国は、大変な懸念を示したと。実際4月27日はに翌日に中国は韓国に対して今回の米韓の合意について強烈な不満というものを伝えたということであります。今回の米韓首脳会談でいろいろなことが決められたということについての北朝鮮の反応というものが非常に興味深いと言っていいかと思いますが、それは極めて抑制的であったと ということが言えるからであります。首脳会談の当日に挑発的な行為を行ったわけでもありませんし、その後出てきた、批判非難の論評あるいは声明というものも、非常に抑制的といいますか非常に軽いものであります。キム・ヨンジョン、副部長の、談話といいますか、今回初めて立場発表という言葉を北朝鮮は使いました。ですからこれはキム・ヨンジョン氏の立場を発表するという、極めて個人的な内容で、そこでは、米韓首脳会談の内容を批判してますし非難してます。で、強力な、対応策を北朝鮮が取るということも示唆してますが、それは北朝鮮政府の朝鮮労働党の対応ということではなくて、キム・ヨンジョン氏の立場を単に発表したということで、とどめたということであります。4月30日の労働新聞はこのキム・ヨンジョン氏の立場発表というものを、載せましたけれども、興味深いのは2面にこのキム・ヨンジョン氏の立場発表は掲載されたわけであります。まず上に朝鮮中央通信の論評が出て、下にこのその下にですね、キム・ヨンジョン氏の立場発表が位置づけられた。これもまたいかにそのキム・ヨンジョン氏の今回のいわゆる立場発表というものが軽いものであったかということが言えるかと思います。この点からしても北朝鮮としては今後緊張を高める気はおそらくないと言っていいんだろうと考えられますので、今回の米韓の首脳会談というのを意識して、今後ミサイル発射や核実験が行われる可能性というのは小さいというふうに考えられると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。